はようございます。聖書の御言葉を朗読します。イザヤ書54章2および3節です。あなたの天幕に場所を広く取り、あなたの住まいの幕を広げ、惜しまず綱を伸ばし、杭を固く打て。あなたは右に左に増え広がり、あなたの子孫は諸国の民の土地を継ぎ、荒れ果てた町々には再び人が住む。お祈りさせていただきます。天のお父様、皆をあがめます。新しい一日をありがとうございます。今回のヨーロッパキリスト社の集いで、各牧師よりあなた様の御言葉を聞くチャンスを与えてくださり感謝します。これから小川先生の口を通して教会の使命についてあなた様のメッセージを聞きます。どうか聞く者の耳を整え、あなた様の御心が一人一人の心によく伝わりますように。私たちを愛するがゆえに、そして救いたいがために、御子イエス・キリストをこの世に送ってくださり、私たちの罪のために十字架にかけられ死んでくださり、神の力により復活されたキリストの御名によって、聖霊が私たちと共にありますように。アーメン。今日のタイトルは教会の使命について、ロンドン日本語改革派キリスト教会小川博史先生にお話ししていただきます。
おはようございます。今回私がこの講演を依頼されまして、あ、今回は御言葉の取り次ぎじゃないんだと思って、ちょっとほっとした思いもあります。今回の聖句はイザヤ書の54章2節3節でありますけれども、特に御言葉を公開また説教するということではなく、ここを主題としまして、また後でこの箇所がどうして時代になったのかということもお話の中で触れますけれども、教会に関して、特に最初私が依頼されました時は教会形成と伝道についてお話をしてくださいということでありましたので、そのようにいたします。はじめに今回の集いの主題聖句はマタイの28章の19節20節でありますけれども、この御言葉は明らかに主キリストが昇天後に送られる聖霊によって始まる教会に命じられた伝道命令です。今も賛美してくださいましたときに舞子さんがそのように説明してくださいましたので、とても良かったと思いますけれども、このセッションでのこの講演でその伝道ということがテーマでありますから、伝道と教会、教会形成、また教会設立も含めて教会形成ということを考えたいと思います。まず最初、教会とはということですけれども、まず教会とは一体何でしょうか。 教会は人が集まるところ、人の集まりであります。けれども単に集まるのではなくて、そこに信仰の生の営み、生きる営みを同じくするキリスト者の共同体であります。ですからよく言われるのは、教会の頭はキリストであり、教会はキリストの体であると言われます。16世紀の宗教改革者ジャン・カルヴァンは次のように教会のことについて言いました。教会とは、神が信仰者の信仰を深め強めるために与えられた支えである。支え、この支えがなければキリスト者は信仰を持ち得ない。教会は母なる教会であって、この母の養育がなくては健全に成長することができない。じっくり読んでいただくととても分かりやすくなっていると思いますけれども、神様は教会の中で、もちろん愛を示されるわけですけれども、秩序を重んじられる神でもあります。その神様がご自分の教会を秩序ある神の教会にすることを望んでいらっしゃいます。そしてその教会が秩序があるようにするために、神様はその御言葉を持って聖霊を通して教会を治められます。人ではなく神が、神の教会をご自身が治められます。けれども人間は無視されるのではなくて、人間の務めを用いて治められます。教会に集います私たちは、神様の栄光を表し示す、そういう光栄な機会が与えられています。実は神は、その神に作られた人間が、特にクリスチャンというだけではなく、全ての人間が自発的に喜んで神様を崇めることを本当は望んでいらっしゃるのであります。けれども人間は弱く、また救われた、あるいは救われるべき私たちは罪人に過ぎません。けれども本当に御言葉に一致して聖霊の導きにのもとにあるときに、キリストへの信仰は保たれていきます。そして確かな救いとともに、神から与えられた務めを果たす力が与えられます。教会はそこに仕える人々を通して、キリストが実際に生きて働かれるところが教会であります。この教会の仕事、あるいは務めが滞ることなく健全になされるのでしたら、キリストの命がこの現実の私たちの皆さんの教会の中で本当に生き生きと輝くはずです。その教会の中で最も重要な、では務めは何でしょうか。それは御言葉の宣教であります。礼拝の中で言いますならば、聖書の御言葉の説教ということでありますけれども、またこの御言葉というのは、聞く御言葉が説教であるならば、見る御言葉は聖霊典。聖霊典というのは洗礼と洗礼式、洗礼と聖餐であります。これは見る恵み、見る御言葉というふうに言われますから、これももちろん含められる、そういう御言葉の宣教が教会の務めです。突き詰めて言うなら、教会はイエス様の御言葉を解き明かして、主がこう語られたよと説明するだけでなく宣言するところです。また見る恵みとして、その聖餐あるいは洗礼を行うことによって、キリストの御心が豊かに示されることになります。御言葉が語られて、そして聖霊典がなされる、そこにはキリストが本当にそこに存在してくださるという、まことに神の教会がそこに現れるわけであります。主キリストは御言葉と聖霊によって教会の中に現実に本当にいてくださる。そして聖霊によって私たちの心が照らされて、 目には見えませんけれども、この現実の目には見えませんけれども、イエス様と本当にお会いする、あるいは交わる、主との交わりを味わうことができる、これ天の前味とも申しますけれども、教会はそういうところであります。さらにその教会の中で最重要の御言葉の宣教を行っているということは、教会の中での一番大切な瞬間、時というのはやっぱり礼拝の時になります。生きて働かれる神様に出会うために、私たちは神の喜ばれる仕方で礼拝を形作っていくんですね。それが私たちの教会のまた務めであります。教会に建てられました牧師と呼ばれる人たち、あるいは委員、役員、あるいは長老と呼ばれる、そういう指導的立場にある人たちは、この最重要の礼拝を作るという務めを本当に死守するというか、作り守ることで一致しているんでしたら、その集まり、集められた者たちはもう信仰がぶれることなく、いつも救いの恵み、福音の喜びをはっきりと覚えることができるんだと私は信じます。そういう教会を作り上げることを教会形成と申しますけれども、教会形成がまずその本当に有効な伝道活動の前にあることではないかと思います。伝道活動があって人々が集められて教会が形成されるということも、もちろん真理の一つでありますけれども、例えば使徒言行録の初めにあるように、復活の主イエスキリストが天に昇られた後、聖霊が下って、初代教会が目覚ましい伝道の時代に入ります。その直前に行われたことは何か、それは教会は聖霊に導かれつつ12人の弟子が賭けましたから、その賭けを立て直す補充選挙が行われましたよね。これはまず教会を整えたわけです。それはまさしくこの地の果てに至るまで福音が述べ伝えられるようになるために、教会がまず固められる土台固め、それが教会形成であったと聖書は証しするのであります。しかし先ほども言いましたように、どちらが先とは言えないような伝道と教会形成のそういう循環的な関係でもあります。伝道の目標とは何かということにつきまして、17世紀の伝道学の父とも呼ばれますオランダの神学者フートという人がおりますけれども、その人は3つの伝道目標を掲げました。異教徒の改宗、教会の設立、そして神の恵みの栄光と権限、ちょっと日本語も硬いかもしれませんけれども、この3つのことを掲げまして、そしてもう17世紀ですから全世界に出ていったわけでありますね。そして自分たちの教会もますます力を得て、そしてそこで神様の恵みと栄光が明らかに現れて、目には見えないけれどもそれを見たと、そう言えるのがこの異教徒の改宗、教会の設立、神の恵みの栄光と権限という言葉につながるわけであります。後に20世紀になりまして、同じオランダの神学者の J.H. バフィンは、それら3つは唯一で究極の伝道目標であります神の国の到来と発展に統合されると申しました。つまりこれら3つのうちの中心っていうのは、やっぱり教会の設立、教会形成発展と、そういうことにあると言って過言ではありません。伝道により救われた者は洗礼を受けてキリストの体である教会に統合されて、教会という共同体の一員になるわけです。もうイエス様の体の一部になる。つまり教会は伝道をするそういう機関であるとともに、伝道の身として作られる、形作られる教会でもある。 ですから伝道と教会形成の関係は卵が先か鶏が先かどちらでもなく循環的だと先ほど申した通りです。マタイ福音書18章から20章まで18章19章20章のところでは主キリストがペンテコステの後に来る教会形成時代に起こりますもう様々な教会の問題そういう問題を想定されて前もって備えられたかのようにしてこう例えを用いてマタイの福音書の18章から20章のところでその教会の問題の解決方法とかですね知恵を十二使徒をはじめとした後の教会指導者となる弟子たちに与えられたということになると思います。このことは本当にまだ見ぬ教会初代教会でありますけれどもすでにイエス様神様は用意してくださってこれから続く教会また教会のその中心である指導者たちの役員会のようなもの長老会にとって本当にこれは励ましであったと思うんですね。この教会を治める具体的な務めとはちょっと一つずつあまりもう今日はご説明しませんけど前に書いてある通りからですけど教会への受け入れそして教育そして礼拝の管理そして教会の行事などの計画将来的な計画そして、F に飛びますけれども財務、まあ、お金の管理でありますね、そして飛ばしましたその、牧会ということがまた大切なことであると思うんですね。牧会というのは何か、牧道が羊を養うのが牧あのまあ言えば牧会でありますから牧会というのは教会をその野原としますとそこにいる羊たちの教会員の霊的な状態を把握してそしてそこに必要であるならば絆創膏を貼ってとかあるいは何かお医者さんを呼んでとかそういう措置をしてあるいはこういうふうなこっちの道歩きなさいよとこう指針を示すそれが牧会であります。この牧会というのは説教と密接な関係があります。説教を通してその聞いてくださる対象聞く対象に御言葉の光を本当に効果的に当てるためには牧会が必要です。牧会がなかったらこの羊たちは何を求めているのかこの一匹一匹また一人一人の羊はどういう傾向があってどういうふうにまたいろいろですね恵みもあってあの賜物があるかとそういうことをよく知っているとそれに合ったようなまた焦点を合わせたメッセージつまり説教ができるわけであります。ですから恐れずに言わせていただけますならば、まあ、特別な伝道説教とかですね他教科に招かれて説教することは除きましてそういうことじゃなくて通常の教会の営みの中で牧会なきところに説教なしと私は思います。そしてその牧師と役員の奉仕ミニストリーでありますけれどもまずやっぱり牧師のなすべき一番のお仕事は祈ることであります。羊一匹一匹のためだけではなく教会のために全世界のためにまだ救われていない人々のために祈るとその祈ることそして訪問していって一人一人の今どうしていますかとまあ、見張りとかちょっと締め付けのように感じると辛いですけれどもそうではなく、宗教改革時に、清算を受ける前に一件一件の信仰を整っているかどうか覚えて、その訪問した後清算式をしたと言われます。ですから訪問することも大切なことそして見守ることこれは説教の結びを見守るまあ、今日した説教をこの人が聞いていたか眠っていたかとかそういうことではありません。そういう見守るではなくてもう長い間1年52週教会に来られてそしてまた何年か経ってこの方はこの方の中に蓄積していった神の御言葉がこの方はどういうふうに こう成果悩みをさせられてしていらっしゃるかと、そういうことを見守るということです。そして仲介役も、これも教会役員は牧師と信徒の間にも立ちますし、あるいはこれをまあ現実の問題として牧師友人がやっていることが多いので、まあ、それもいろんなところで聞かれることかもしれません。そして、今日 の, 本題でありますことに伝道するということです。牧師と役員の奉仕について今話していますけれども、伝道する、この伝道というのはギリシャ語聖書ではユーアンゲリオンと言いますけれども、英語ではエヴァンジェリズム、エヴァンジェライズと言います、ね、それは福音化する、伝道はイコール福音化する。それで福音化するのはどこを福音化するのかと言いますと、それは私たちや私たちの家族はもちろんそうなんですけども、もっと教会がということになると、社会的な場所、学校であるとか会社であるとか地域社会の場であるとか、そういう場所を福音化する、伝道するということです。私たちがヨーロッパに住んでいて、じゃあどこをまず伝道福音化すればいいんでしょうか。私たちは共通項は日本語でありますよね。ですから日本人、昨日の朝のお話でも言ってくださいましたように、19万人をヨーロッパにいる日本人コミュニティのその中に、もちろん細分化された場がありますよね、さまざまな。その場をこう福音化していく、何かオセロのように黒が白にこう変わっていったらいいなと私は思います。必要なものは信仰による伝道の熱意、情熱であります。なんかちょっと立法的なことに傾いたかなと思われるかもしれませんけれども、これは本当に聖霊によって燃やされる、また情熱でもありますし、信仰のある時は冷静な情熱でもあります。これは自己実現するために燃え上がることではないんです。また感情を高めることでもないんです。神中心の信仰であることをいつも据えてこういかなければならないことであります。そうでなかったら、この情熱が失われるとどうなるかというと、もう途端に信仰も伝道も重荷に感じてきます。こういう情熱を持った時代、木の年輪もですね、冬の時代はこうあまり成長しませんから、硬い木の年輪にできて、そして夏の間はざーっと伸びますから、こうちょっと柔らかい木の部分があって、それが年輪になっていくわけですよね。そのように教会もリバイバルが起こった時代がありまして、急激に教会が栄えたといいますか、その伸びた時代がありますよね。世界宣教が拡大する時期、いつもリバイバルが背後にあります。日本に宣教師が送られた明治時代、アメリカでは第二次リバイバルという、そういう信仰的な時代があったわけですけれども、そういう運動が起こっていました。リバイバルと日本語で言いますと、それは霊的覚醒運動、霊的な目覚める、覚めて覚めるですけども、覚えて覚めるですか、目覚める覚醒運動。これはヨーロッパにおきまして、私の今おります英国のジョン・ウェスレー、またウィットフィールド そのメソジスト運動というものにもこう影響を与えまして、そのアメリカのリバイバル運動がですね、こう影響、ジョナサン・エドワードとかの影響がありまして、そういう伝道の情熱が今度は東洋に、そしてアフリカに、そしてその全世界に多くの宣教師たちを送ったわけです。そう考えると、やっぱり個人個人の信仰というよりは、やっぱり教会が教育して育て上げた中で、やっぱり誰かがその正面感を感じて持つ、やっぱり情熱という、そこでは教会なんだけれども、一人一人の情熱というものも本当に大切になってくると思います。その情熱はどうやって、どのようにして与えれるかと言いますと、それには深い霊的な体験が必要だと思います。この3つだけではありませんけれども、前にちょっと次行ってください。 前にありますように、キリストの十字架と復活、神の愛を思い起こすこと、まあ、それはもう基本中の基本、一番大切な基礎でありますけれども、2番目にはその伝道する対象への関心を持って、そして愛を覚え、それを持続する、保持するということ、そして3番目は信仰書と呼ばれるもの、まあ、霊を高めるため、また霊的な書物のことを日本では霊装書とも申しますけれども、そういうものを通してスピリチュアリティを高めていくと、まあ、これは本に限らずですね、信仰の先輩たち、また牧師の先生であったりとか、そういう先生との交わりの中でもシェアできることでもありますし、そういうところでキリストの命に触れるということでありますよね。そこで本当に火がつく情熱というふうになると思います。伝道する情熱はもう教会全体で高められていくのが本当に望ましいんですけれども、やはり始まりは教会の誰かと言いますと、やっぱり指導者の一人一人の信仰の深いところが問われると、そこから始まると思います。もう人間は誰もが、特にその牧師であったにしても、特にそのさらに教会の役員の人たちは、この世の社会の中で生活していながら教会にも仕えてくださいますから、さまざまなストレス、あるいはジレンマ、あるいはそういう信仰的な狭間にあって挫折させるような力の迫りを感じていらっしゃるように違いありません。だからこそ少しでも信仰を先んじて与えられて、そういう波や谷や山をこう何度も経験した長老さんであるとか、教会役員の人であるとか、教会を引っ張っていく、そういう指導的立場にある人たちが、何よりもまず自らの信仰を問い合うと、そこから始まってこう広がっていく教会の中でですね、情熱が全体が盛り上がるということになるんじゃないかなと思います。御言葉に親しんで、聖書を読んで、聖書を研究して、もちろん祈りを持ってでありますけれども、祈っていくときに霊的な情熱、霊的な活力が与えられる、それは伝道の情熱と、またそのところで得た恵みや賜物とともに喜びが結びついていくのではないかと思います。そしてそれは嫌々ながらすることではありませんから、自発的であり喜びでありますから、そのことをパウロはさらにですね、パウロは言うのでありますけれども、第一テモテの4章の7節のところで、信心のために自分を鍛えなさいと、まあ、鍛えるというのは自己鍛錬ということなんですけれども、自己訓練、自己鍛錬、そして信心のためにというこの言葉は新共同訳聖書の言葉なんですけれども、新改訳では経験のために、パイエティのために、自分を鍛えなさいと、そしてまた NIV のイングリッシュバイブルでは To be godly、 神のものらしくなるためにということでしょうか、まあ、そういうため、まあ、それを全部ひっくるめて霊性とスピリチュアリティと言い換えても許されるんじゃないかと思いますけれども、それが高められて、その情熱が維持されるのは、もう一重にその召してくださる神様にしか、そのソースというか源はないわけですけれども、究極その神様でありますから、私たちは究極思い描く最高の情熱の源はイエス・キリストの十字架であるということであります。もう一回知ったからいいやじゃなくてですね、生涯を通して何度も何度も繰り返し、また私たちがその咀嚼し、自分の中に血として肉としていくのであります。でこの自己鍛錬の究極の目的は、神に従うために自分を捨て、自分の十字架を背負うと、また16章の24節ではそういうふうに書いてあります。ですから、その自分を捨て、自分の十字架を背負うということが、もう何のためらいもなく喜びであるというふうに高めるためには、意識して自己訓練をする必要もあるんですよ、そのために工夫もしましょうよ、 第一テモテでパウロは言ったのであります。信心のために自己を鍛えなさい。例えばその霊性を高めるために書物を読むことをお勧めいたしましたけれども、さまざまな霊装書が指導書が出ています。日本は出版物においては世界で2番目に多いキリスト教の出版物があるそうですから、日本に帰られた上にはちょっとキリスト教書店を覗いてみられるとたくさんあるはずであります。また歴史上の古今東西のその信仰の先輩たち、宣教師と呼ばれる人たちの伝記を活用して利用して自分の思いを高めると。まあ、もちろん聖書が第一だというのはもう先ほども言った通りでありますけれども、信仰を持っている自分のその信仰を喜ぶことをこうチアアップするんですね。自分何よりも必要な力は繰り返しになりますよけれども、もううるさいかもしれませんけども、聖書を通してキリストと何度も霊的に出会うような その霊的体験が最も重要であることは言うのでもありませんけれども、そういった信仰の書物、また信仰の先輩たちを見ることをとても私たちにとって一人一人皆さん覚えがあるんじゃないかなと思いますよね。私の場合、その私の心の師と思っています一人にはですね、たくさんいらっしゃるんですけれども、ウィリアム・ケアリー宣教師という人がいます。この人は今の人ではありませんで、1700年代半ばから1800年代初めにかけて生きたイギリスの近世伝道の父と呼ばれている人であります。短くこの方を、私の先生をご紹介したいんですけれども、生い立ちはこのケアリーはカルヴァン主義のパティキュラーバプティストという教会で信徒として靴職人でありましたけれども、その仕事を持ちながら時給の説教者であったんです。独学で、大変語学のたまものもありましたから、聖書のヘブライ語、ギリシャ語、そしてまたラテン語ももちろんのこと6カ国語をマスターしまして、また後にインド宣教師で赴きましてからは、そこで聖書をベンガル語、サンスクリット語に全部翻訳しましたということであります。まあ、時代的な背景は18世紀後半から19世紀初めで世界はもう激動の時代、産業革命があり、アフリカやアジアが植民地化され、アメリカの独立があり、フランス革命があり、もう時代が海の苦しみをしているような時代でありました。その中、英国の教会はジョン・ウェスレー、またチャールズ・ウェスレーといったウェスレー兄弟と、それからウィットフィールドらによるメソジストリバイバルというものがありまして、先ほども申しましたけれども、そしてアメリカの方ではジョナサン・エドワーズ、改宗派の先生ですけれども、そのリバイバルがありまして、そういったリバイバル運動が英語圏で大変活発になりまして、海外伝道へ その情熱が教会全体にこう熱を上げていったわけです。熱を増していった。このウィリアム・ケアリーも1748年にジョナサン・エドワーズ、アメリカの説教家の説教に触れまして、大変心を動かされ、そして行動に移すわけです。そうなんですか、もう時間が、はい、どうしよう、まあ、そういうことでですね、ケアリーはこの後インドにも向かいますけれども、子供も死ぬ、そして妻も精神を崩壊して死ぬと、もう筆舌に尽くしがたい困難の生涯でもありましたけれども、けれども失われている魂に無限の価値を見出すという、そこのところも尽きない愛を神からいただいてですね、生涯を通したのであります。そしてこのケアリー の系譜につながっていることでありますけれども、ハドソン・テイラーという人がいまして、中国人伝道します。そこではCIM という中国奥地伝道協会と今の OMF オーバーシーズミッションミッショナリーフェローシップの前身でありますけれども、そこになったわけですね。この6月に召されましたスティーブン・メトカー先生は OMF の宣教師でありました。今回もたくさんの OMF の先生方がいらっしゃっていると思いますけれども、そしてスティーブン・メトカー先生のお父さんも中国宣教師でありました。1階の 1階といっては失礼ですけれども、洋服屋も持っていた仕立て職人でありましたけれども、この方も本当に医学の基礎知識を学んで、そういう病院のようなものも建てましたし、学校も建てた。そして聖書も翻訳したと。もう自分にない能力を神から賜物として与えられて働いた。そしてその次男としてメテカフ先生が生まれられたのであります。メテカフ先生の伝記、闇に輝く灯火を継いでという中から一節を読ませていただきます。ある集会に出席した私は南米ボリビアでの伝道についての話を聞いた。アンデスの小さな部族の写真を見せられた時、私の心は中国の山々に飛んでいき、リス村を恋しく思い出した。宣教師になるなら、常識的に考えれば行き先は中国奥地の山岳地帯だ。私にとって生まれ故郷でもあるその地域なら、一から言葉を学ぶ必要もないけれども、私は家に帰ってこう祈った。主よ、あなたが行けと言われる場所ならどこにでも行きます。そしてマッカーサー元帥のスピーチを聞かれまして、もし生きていたら日本へ行きますと、そういうふうに祈った。そしてそのことを神様は祝福してくださったという伝道者でありました。最後に、伝道に関しまして一つだけ加えさせていただきます。このプレ大会で子ども伝道の学びのテキストとして、ルカ5章の1節から11節が与えられたんですけれども、ペトロの証明物語の話の箇所であります。夜通し魚が取れないけれども、イエス様が網を下ろしなさいと言われまして、その魚を取れるかどうかは分かりませんでしたが、網を下ろしたところ、もう大量の魚でこう与えられたという、主の御言葉であるならそれに従いますという、そして網を下ろす、神の言葉が語られたから大量になったということであります。そのことに本当に素直に私たちは驚くべきなんじゃないかなと思います。神様、イエス様が魚を取るノウハウを知っていらっしゃったというんではなくて、神がこうあると宣言された時にこうあるんですよね。創造の時もそうであります。光あれというか、光があるんですよ。だからここで、昨日の朝も言ってくださいましたけれども、収穫は多いが働き人は少ない。目を上げて畑を見るがよい、色づいて刈り入れを待っている。イエス様は本当に確信に満ちて、収穫は多い、刈り入れを待っているとおっしゃるんでしたら、その通りなんですよね。私たちの教会前の未来はこんなにいるのかしらと思うんじゃなくって、神がそう宣言されているんですから、いるんですよね。私たちはそれを掘り起こすその鍛錬、訓練をですね、教会でした上でしなくてはなりません。信じて伝道していくべきであります。言い方を変えればですね、もう早いか遅いかの問題ではなく、もう確実に全世界はおびただしい魚でいっぱいになる、その未来に向かっているということであります。それが何年先とか、そんな人間的な言葉を語っていらっしゃるんじゃないんです。それは神がなされることであって、神の良しとされる時に必ずそうなると。それを私たちはアーメンと信じてですね、現実見えないものを神と一緒に追い求めていく、喜んで、今の時代がどんなに苦しくとも喜んで笑顔で進んでいくということであります。神の言葉、その神の言葉に限りなく近い説教がなされるんだったら、遅いか早いか分かりませんけど、必ず多くの人々の心にビンビンとこう響いて詰めかけてきてくださるに違いありません。そう信じたいんです。そう信じましょう。使徒行伝の最後の御言葉だけ言って終わります。使徒行伝22章の10節、行け、しなければならないことはすべてそこで知らされる。今何をためらっているのです。立ち上がりなさい。行け、私があなたを使わす。お祈りいたします。アブラハム、イサク、ヤコブの神様、人の言葉、人の知恵、人の計画も本当に有益で有効なことでありますけれども、伝道においては何よりも神の言葉が語られることが全ての全てであると信じます。どうか私たちの信仰の 群れにおいて礼拝が捧げられるときに、聖書の御言葉の真理から何も取り除かれず、何も付け加えられない正しい神の御言葉がまっすぐに語られ、飢え渇く多くの魂が神の言葉の語られるところに集まってくることができるようにしてください。一人一人の魂にあなたが語りかけ、働きかけてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。